皆さんこんばんは、ゆうやです。ちょっとね、たまにはこうマイクで喋るっていうね、俺のたわごともいいんじゃないかなっていうふうに思って、まあちょっとじゃあ録音でもしとくみたいな、そんな感じでね、録音をさせていただこうかなって感じなんですが、まあじゃあ何から話そうかな。じゃあ宇宙の話、宇宙の話はね、だいぶ昔から考えてるんですよ。小学校の頃からね、なんか星を見てるのが大好きでね、オリオン座とか三つ星あるじゃないですか。いやー、意外に綺麗に並ぶ星もあるんやなっていうふうに思ってたんですけどもね、後々になったらね、別に三つがね本当に並んでるわけじゃなくて、それぞれサイズの違うね星が同じようなサイズで地球上でああやって見えるっていうね、一種の偶然が生んだこの星座、なんかちょっとかっこいいですよね、オリオン座。星座にまつわるそのなんていうんですかね、神話的なやつもね、一時期結構読み漁ってたんですよ。あの冬の星座、夏の星座とかね、本があったんで、小学校の頃かな、結構なんか図書館でね借りて読んだりとかしてて、なんかやたらとね、神様ゼウスとかね出てきますね、ギリシャ神話のまあ主要な感じの神様たちが、何やらねいろいろと理不尽な理由でね星を作ったりとかしていたっていう風にね昔の人は考えたみたいで、中でもなんかゼウスは何かに化けてね、その女の人をさらってしまうという、俺神様なんだからみたいなね、むちゃくちゃな感じの理由でね、神様だったらお前女をさらっていいのかよみたいなね、そういう疑問がちょっと小学校の頃からねうすうす、あったんですけどもね、ある時ねふとこう気づいたんですよね、結局星、明るく見えてる星、あれは全部恒星、恒星って自分で燃えてる星ね、恒星なわけじゃないですか。ってことは、綺麗綺麗って言ってても、結構、燃えてる感じですよね。まあ、場合によって青白い星なんかがね、一番温度が高いって言われてるんですけど、とても人が住めるレベルでもないしね、ましてや植物も動物もね、あり得たもんじゃないぐらいのね、何万度っていう温度で燃えてるみたいなんでね、それを知った時はちょっと、微妙に、なんちゅうか、虚しさを感じましたね。何気に、なんか、あ、すごいなと思ったのは、なんだっけ、木星だか、土星だかのね、衛星で、なんだっけ、フォボスだったかな。なんか、じゃがいも型した、細長い形したね。細長いつうか、おもながみたいな感じのジャガイモみたいな星があるんですよ。あ、星って丸だけじゃねえんだなと思ってね、それを初めて見たときは結構感動したものです。あとはやっぱり星って言ったらね、七夕の織姫と彦星ですか。あ、ちなみにね、元カノがね誕生日が七夕だったんですよ。あとどうでもいい話なんですけどね、俺がね初めて女の子とエッチしたのもね七夕なんですよ。まあ、それもどうでもいい話なんですけどね。で、そう七夕の日に
ディズニーランド連れてってあげたっけね。まあそれはどうでもいいんですけど、まあ、短冊に願い事を書くっていうのも意味がわからないような感じがしますよね。あの人たち自分の恋に必死ですから、願い叶えてる場合かっていう話ですよね。ええ、それ以前にね、どこでもドアでもない限りね、一年に一遍会えないんですよ。光の速度で進んでたとしても、余裕でね、一年以上かかっちゃうぐらいの距離があるんで、まあ、そうですね。どうやって会ってるのか。それを小学校の時に考えてね、なんか、まあ、作り話というのもののね、儚さというか虚しさをね感じてた、ちょっとひねた小学生だったんですけれども、あーでもなんかそういうのとか考えてたりとかさ、あと何、宇宙戦艦ヤマトとかさ、銀河鉄道999とか、ああいうの読んでるとやっぱり宇宙を一回でいいからね旅してみたいなと思いますね。なんだっけ、宇宙旅行、宇宙旅行のツアーっていうのが一回なんか売りに出されてるっていうのをなんかニュースかなんかで見て、なんかお一人様1000万円とか、なんか結構無茶な値段だったんですけどね。もう、いろんな世界中の金持ちがね、我先にと予約が殺到して、もう一瞬で埋まったらしいですよ。俺もね、お金があったらもうぜひ宇宙行ってみたいですね。なんか、別にどうなってるってわけじゃないんだろうけど、ほら飛行機乗ったことあるかな、雲の上に登った時ってさ、なんかこう一面雲が広がってて、あーこれがドラえもんとかのび太くんが見てた世界かみたいなねそういう感動がありましたよね。あの世界をね、ああいう世界を見る感動っていうんですかね、ああいうの宇宙に出たらね、もっとなんかすごいなーっていうのを感じられるんじゃないかなって思いますね。なんかそういうの考えてただけでね、結構頭の中が幸せな感じになってきて、昔はそういう想像ばっかりしてたんですけどね、小学校の頃とか授業中に窓の外見ていろいろそういう想像したりとか考え事ばっかりしてましたね、昔から。なんかだからこんなサイトを作っちゃうんでしょうね。いろんなこと考えて、さらに考えるだけで飽き足らずね、世界中にこうやってホームページとしてね、皆さんに無理やり伝えてる感じですけども、そうそうそう、雑談ついでになるけど、タイムマシン、うん、タイムマシンっていうのは、例えばの話ね、光より速い速度で行ったら、過去に行けるんですよ。それは、絶対にできるはずなんですけど、絶対にできないところがあるんですよ、その以前に。光のスピードがね、超えることはできないんですよ。光速っていうのは、何よりも速いもんだと。されている下位置、人間の体でね、光以上の速さを出すことはまず不可能。体ぶっちゃけますからね。だから未来に戻ることはできないけどね、未来に戻ることはできないじゃねえ、過去に戻ることはできない、でもね、未来には行けるんですよね、普通に。まあ冷凍させるだろうね、なんだろうして、まあいけるっていうかね、その間生きてるとも言えねえしな、凍ってるんじゃな、戻れないしね。そういうの考えてると浦島太郎的なね、寂しさが湧いてきますけれども、でももし一瞬で例えば100光年先に一瞬で移動できたとして、すんごい性能のいいね望遠鏡、 天体望遠鏡があったとして、それで地球を見たら地球から100年前の光が届いてるんですよ。ってことは100年前の地球の映像が見れるんですよ。それをずっと考えてたらね、なんか、ああケネディ暗殺の犯人も分かっちゃうじゃねえかみたいなね、いろんな謎になってたことがね解けるんじゃないかなとかね、なんかよく眠りにつく前にね、そんな感じのね想像ばっかりしてましたけれども、実際のところ一瞬で移動っていうのもできないからね、夢のまた夢なんですかね。じゃあ鏡置いといたらどうだって話ですよね。てか見れねえからいい加減諦めろよって話ですけどね。この鏡を見れる望遠鏡がねえって話ですよね。往復分見通せる天体望遠鏡もないだろうし、でも見なくていいかもしれないですね。今生きてるっていうこの瞬間が俺らにとって大事なわけで、そこを精一杯生きてればね、過去や未来関係ないと思うんですよ。なんかちょっと最後の最後なんてちょっといいこと言ったんじゃねえか俺みたいなね満足感がありますけれども、今回の音声タワゴト、音声バージョンの俺のタワゴト、いかがだったでしょうか。またね、機会があったらこういう風に録音して音声でお届けしようと思います。じゃあ今回はこの辺で、ご清聴ありがとうございました。ゆうやでした。